それではお話をさせていただきます。最近のニュースを賑わしている一つの大きなものとして、自民党の総裁選のニュースがあります。これは直結的に日本の総理大臣を選ぶというものになります。もっと平たく言えば、日本で政治的に一番偉い人を選ぶ、一番偉い人がもうすぐ選ばれようとしている。その中でそれぞれの候補者を見ながら、彼らが何を考え、どんなことをしたいのか、それもニュースで聞きながら、彼らの姿と、そして私自身が何を求めるのか、彼らにはどんな日本を作ってほしいのか、そして彼らには誰のために、何のために何をしてほしいのか、自分の求めなども振り返りながら、誰が一番ふさわしいのか、その中にふさわしい人がいるのか、いないのか、いろいろなことを考えていました。もうすぐ日本で政治的に一番偉い人が決まる。その中で私自身がどんな人に偉くなってほしいのか、それを数日間考えながら過ごしていました。一番偉い。実はこの時期にあって、聖公会は数週間日曜日の礼拝で、この偉いということがテーマで祈りが捧げられてきました。今日読みました聖書の箇所も、実はここ数週間日曜日の中で読まれてきた聖書の箇所と一緒です。あなた方の中で偉くなりたいものは使えるものになりなさい。人の子は使えられるためではなく、使えるためにこの世に来られた。実はこの聖書の箇所は、毎週週に2回私たちがやっているこの学内礼拝の聖語の中の一つに選ばられているものです。そして聖語として式文に書かれているいくつかの聖書箇所の中で、実は4つのうち3つの中に使えるという言葉が登場しています。偉くなりたいものは使えるものになりなさい。私たちはその聖句を一体どのように捉えるべきでしょうか。今冒頭にお話しした4人の自民党の候補者は、いろいろな思い、またやりたいこともある。しかし同時に、きっと偉くなりたい、そういう思いもシンプルにあるんだと思います。ある意味で野心もある。ある政治家がはっきりと、総裁選は権力闘争ですと言っていました。表向きは理想があったりする、でも現実にはやはり偉くなりたいという欲望が渦巻いている、そんな世界なんだと思います。私たち国民も口には出さないけれど、そういうものがあることも十分承知している。偉くなりたい。では今ここにいらっしゃる皆さんの中で、偉くなりたい、そう思う方いらっしゃいますでしょうか。どうでしょうか。心の中から、私は偉くなりたい、偉くなるために全生涯捧げて、今そのために竜城にいるんだ、そういう方いらっしゃるでしょうか。これは別にそう思ってはダメだというお話をしたいのではありません。偉くなるということが一体どういうことなのかというのを、今日のお話の中で考えていきたいということです。 今高瀬先生は必死にこう首を横に振ってましたけれど、確かにその気持ちはよくわかります。正直私自身も、あなた偉くなりたいですかと言われた時、正直偉くなりたいなんて思って働いていません。では実際偉くなることはどういうことでしょうか。私たちが働いている流浄の中で言えば、先生たちであればいつか学部長になりたいとか学長になりたいとか、そういうことかもしれません。職員の方々であればなんとか局長になりたい、事務局長になりたい、そういうものかもしれません。でもでは偉くなりたいと思う人は何のために偉くなりたいのでしょうか。給料が上がってより豊かな生活ができるからでしょうか。そういう人もいるかもしれません。また偉いと言われる立場になったとき、自分が言うことにたくさんの人が従う、そんな支配力や虚栄心を感じたい、そう思う人もいるかもしれません。なぜ偉くなりたいのか、それは人それぞれで、確かにいいか悪いかという問題ではありません。今日私たちが読んだ福音書も、実はイエス様に従う12人の弟子たちの中でも、常に誰が一番偉いのかという議論があった。その議論を知っていたイエス様が12人に対してかけた言葉です。あなたたち偉くなりたいんだね。じゃあ偉くなりたい人は使えるものになりなさい。そう言います。偉くなりたい。もう数年前に少し話題になっていたものですが、若者たちにある団体が、あなたは将来出世したいですか、偉くなりたいですかというアンケートを取ったとき、そのアンケートが一つの話題になっていました。それは本当に多くの若者がそのアンケートに対して、出世したくない、偉くなりたくない、今のままでいいと答えたそうです。現代の若者には出世欲もなければ、偉くなるために何かを努力していく、そういう欲求や欲望もない。これはどんな変化なのか。そんなことが一時期話題になっていたことを今思い出します。そして私自身も一緒だなと思いました。出世欲もない、偉くなりたいという欲望もない。そしてその若者たちがなぜ出世したくないのか、偉くなりたくないのか、それに対してなぜそうなのかという、それに答えた意見がいくつか載っていました。それは、偉くなったら大きな責任を果たさなきゃいけないから、偉くなればなるほど、給料が高くなればなるほど自分の仕事が大変になるから、自分を殺して自分の自由を捨てて、その与えられたものを全うしなくちゃいけないから、自分はそんな大変なことを背負いたくない、大きな責任を持ちたくない、だから出世も偉くならなくてもいい、そう考えるものでした。その答えを聞いて、まさに出世も偉くなりたいとも思わない自分自身の心の奥底と照らし合わせてみました。そしたらまさに私もそうでした。大きな責任を担いたくない、そしてそんな責任を担う力は私にはない、 そんな大変な思いをするよりは、負担のない立場で、責任のない立場で、ある意味で気楽に自分の思いに従って生きていきたい。私も同じだと思いました。先ほどこの中で偉くなりたいと思う方いらっしゃいますかという時に、誰もいらっしゃいませんでした。ではなぜ偉くなりたくないのか、そのことを皆さんお一人考えてみてください。もしかしたら私と一緒なのではないでしょうか。そう考えたら、偉くなりたくない私たち一人一人は、イエス・キリストが言った偉くなりたいものは人に仕えるものになりなさいという御言葉を、じゃあ私は偉くなりたくないから人に仕えなくていい、そう解釈していいのでしょうか。イエス・キリストははっきりと、偉くなりたい人は人に仕えるものになりなさいと言っています。じゃあ私は偉くなりたくない、だから人に仕えるのも大変だから人には仕えなくていい、そう理解していいのでしょうか。私はこのイエス・キリストの言葉を聞くとき、かつてはこう思っていました。あれ、イエス・キリストは偉くなりたいという欲望を持つ弟子たちに対して、偉くなるという欲望を前提に、その欲望は認めている、そう思いました。私だったら偉くなりたいと議論している弟子たちに対してこう言うかもしれません。人には偉いも偉くないもないんだよ。あなたが人より偉くなりたいと思うその欲望こそ間違っている。私だったらそう言うかもしれません。そして心の奥底でイエス・キリストにもそう言ってほしい、かつてはそう思っていました。でもイエス・キリストは偉くなりたいという弟子たちの欲望をしっかりと受け止め、否定するのではなく、なら偉くなりたいなら使えるものになりなさいと言います。イエス・キリストは偉くなるということを否定してはいません。ここで私が気づいたのは、考えたのは、きっと弟子たちの言う偉くなるということと、イエス・キリストの言う偉くなるということは、言葉では一緒でも、おそらく次元が違うんだと思います。皆さんも、マザー・テレサはよくご存知だと思います。マザー・テレサは、偉い人物だったでしょうか。いかがでしょうか。マザー・テレサは偉かったと思う人。お二人、ではその偉さとは一体何でしょうか。少し言葉を変えてみます。マザー・テレサは偉大だったと思う方。少し増えました。おそらく弟子たちが言っていた偉さ、それはまさにその言葉の通り、偉くなりたいというものだったんだと思います。しかしイエス・キリストが語った偉さとは、偉大さのことなんだと思います。偉さと偉大さ、これは同じ言葉のようであって、おそらく大きく違います。私は出世とか、偉くなりたいと思ったことはあまりありません。でも毎日、 人から必要とされたい、その必要を満たしてあげられるような人間になりたい、誰かの役に立ちたい、優しくなりたい、誰かを愛したい、誰かから愛されたい、そんなふうに生きています。皆さんも多分同じじゃないでしょうか。出世欲がなくても、偉くなりたいと思っていなくても、もっともっと別の次元で自分の存在を高めたいと思っているはずです。偉くなりたいと思っていた弟子たちに対してイエス・キリストが語った言葉は、偉くなりたいなら人に仕えるものになりなさいではなく、偉大な存在になりたいのであれば人に仕えることが本当に必要なんだというものだと思います。偉くなりたくないから人に仕えなくていいではありません。私たち一人一人はやはり偉大になることをイエス・キリストから求められ、そしてその偉大になる方法が人に仕えるというものです。私たち一人一人は友情に集い、そこで教え働く私たち一人一人は学生のために偉大にならなければいけません。学生に、学生を導く偉大な教えを与え、働くことで偉大な働きを伝えていく。私たちはやはり神から偉くなることではなく偉大になることを求められています。そして私も皆さんも同じだと思いますが、学生には偉大になってほしいと思います。偉くなってほしいではなく偉大になってほしい。小さな小さな子どもの命を守り、この先生と一緒にいれば私は、僕は大丈夫、そう思える幼児教育者、子どもの前に立ち子どもに偉大な存在感と安心感を与えられる教育者になってほしい、そう思います。だからこそ、偉くなりたくないから使えなくていいではなく、あなたたちは偉大になりなさい、偉大になってください、そしてその偉大ななり方が使えることです。そのメッセージを私自身の働きと祈りを通して伝えていきたいと思います。皆さんお一人お一人も学生に教えること、学生のために働くことを通じて、ご自身も偉大になり、偉大な学生をこの流浄から社会へと送り出していけるようなものとして共に仕えていきたいと思います。